主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを礼拝します。
聖なる
聖なる神、聖なる神、万軍の主、栄光全地に満ち、栄光全地。
感謝します。前半3名で使いますのでよろしくお願いいたします。
おはようございます。礼拝の時間となりました。2020年11月1日ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心静め主を待ち望んでまいりましょう。 お祈りいたします。天皇お父様、本日この11月1日の主日メイン礼拝に集い、礼拝するこの恵みを感謝いたします。新しい年度となりました。導きを感謝いたします。始まります1週間、これからの1日1日、主が共におられさらなる祝福がありますことをお祈りいたします。またオンラインで礼拝されておられます世界中の方々の上にも等しくその恵みがありますことをお祈りいたします。これからの時を期待し、主の御手にお委ねいたします。ご臨在感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を褒めたたえましょう。ハレルヤ。それでは前半賛美の時を持ちたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。8週から55番のDon't worry から賛美します。
Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思い忘れるよ。すべて引き受けてくれる方がいるから。 Don't worry, don't worry, 想いは膨らまなくていい。 Don't worry, don't worry, 想いは辛いよ。 Bye bye, don't worry, don't worry, 想いは方がいるかな。 Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 思いは辛いよ。 Bye bye, 思いは辛いよ。 Bye bye, 思いは辛いよ。 Bye bye。
23番、聖なる万軍の主。
主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なる花、聖なる花、万軍の主、栄光全地に満つ。主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なる花、 元気に満ち栄光全地に満ち
万軍の主の熱心によって私は約束したことを私自身の手によって成就していくとやれます。それへこの期待し信じ続けていきなさいとやれます。
あなた方がどんなに弱くとも力がなくとも私の言葉の真実にかけて私は言い送ったことを成就しようと主はおさらえます。
それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。48番、すべては必ず益となる。
いつも喜びもって絶えず祈り続けよう。すべてのことについて感謝を主に捧げよう。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよう。主は素晴らしいこと主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。主の奇跡を見る。
ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。お祈りいたします。愛する天のお父様、賛美の恵みをありがとうございます。新しい曲をありがとうございます。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。それではこれよりお祈りの時を持ちたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いです。それではしばらくの間神様と交わり、お祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられてない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは、これより聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの皆を褒めたたえます。アクリル板がありますのでマスクを取らせていただきます。主の御からと一緒に預かる聖餐式の時を行いたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。それではですね、あとオンラインで礼拝されている方々で聖餐のご用意のある方は共に預かっていただき、聖餐のご用意のない方はですね、次回からぜひ聖餐をご用意されて聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それでは、聖餐式のためにお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、イエス・キリストの十字架そして復活を思い、今日も聖餐に預かることができることをありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今十字架に栄えたキリストの体流された血としてくださり、それを信じる信仰を私に与えてください。インターネットを依頼されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に栄えたキリストの体流された血としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人主の前に悔い改めいたしましょう。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って帰る話になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことをありがとうございます。十字架によって罪許され、完全に許され、義とされ、一度も罪を犯したことのないものと見たことができ、神の子供とされていることをありがとうございます。この素晴らしい恵みの中をこの週も、そして今年度も人ともに歩み、この恵みの中を歩んでいくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。感謝いたします。それでは、献金感謝のお祈りを司会者でさせていただきます。天皇お父様、これらの献金の恵み、この恵みを御国の建設のため、また御心の働きのため、 ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加わりがあり豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられたお一人お一人に祝福がありますことを感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは、本日の特別賛美の時を持ちたいと思います。本日の特別賛美はメイさんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。メイです。今日は、風の響きの8週から69番のワーシップという曲を賛美させていただきます。
感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読させていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き15章の16節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の259ページです。また一つ前の第2版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書の237ページになります。 それでは、本日の聖書箇所を司会者で拝読させていただきます。新約聖書使徒の働き15章の16節になります。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より後半の賛美の後、イザヤ木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。私たちの教会では、10月が、最後で、11月から新年度ということになります。ですから、今日が新年度、日本的に言えば1月1日ですね。一緒で新年度になりますので、TLA の皆さん、新年度おめでとうございます。なんか反応が弱いですね。TLA の皆さん、新年度おめでとうございます。はい、それでですね、今日は、長崎エルサレム教会に与えられた御言葉、ここを分かちしたいと思います。メッセージをするというよりもこの御言葉に関しては、この言葉が与えられましたので、これを分かちしていきたいと思います。15章の16節ですね。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにするという、この言葉が与えられました。で、群れ全体に対するメッセージはパウロ秋元牧師が東京の大礼拝今してるかな、その時に語られますので、それは新年度になりますので、それをがありますので、来週は8日と思いますし、今晩東京カリスマ聖会で言われると思いますので、それをぜひインターネットでご覧ください。来週礼拝でも語りたいと思っています。ですがこれは長崎エルサレム教会に対する神様からの言葉です。また後で詳しくお話したいと思いますけれどもね、そこでまたお分かちをしたいと思います。そしてですね、今日は11月の最初の日曜日ですので、10月分の外部大事献金をしたいと思います。10月が108万790円、100万円を超えることができました。それでその11献金は、11万でいいんですが、ちょっと信仰を持って12万円下げたいと思います。ミッションの事務局、イスラエルの働き、イスラエル個人の事務局の派遣金、フィリピンの個人、カンボジアの個人、ダンビアの個人、長崎祈祷院、中国の働き、アフリカの働き、CFNJ というと北海道にある進学校、だから今北海道進学生をしていますエルサム兄弟、だからですね、明けの星教会だったかな、宇佐美先生という方が開拓伝道されていますので、それに対して研究をしたいと思います。それから島原、インマニュエル島原教会、映画ミッションの働き、ご覧に下げたいと思います。お祈りをしますので心を合わせてください。天のお父様、今月もあなたが私たちに捧げることのできる恵みを与えくださって心からありがとうございます。この献金を主が100倍、60倍、30倍に祝福しださって、福音宣教のため、永遠の命のために豊かに用いてください。さよれます一つの教会、宣教団体、神学生、神学校、牧師、また宣教師、その一つ一つをあなたが祝福しださって、神様が豊かに祝福して用いてくださることをお願いいたします。また捧げられた長崎教会の一人一人をありがとうございます。捧げることにおいてさらに飛んでいくことができるように、境内をますます祝福くださって、イエス様、あなたはその手の技を祝福し、境内を豊かに祝福くださって、さらに与えることができるように、捧げることができるようにどうぞ導いてください。感謝します。あなたはこの献金を豊かに祝福して命のために用いてくださることを感謝します。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。感謝します。会計報告が出ておりますので、メンバーの方はぜひご覧になって、質問がある方は上木村理子牧師が私の方まで言っていただければと思います。それでは賛美の後に、今開きましたところから分かち合い、またメッセージをしたいと思います。いつも詩編を歌うんですけども、8週の詩編一つ選んだんですが、まだちょっと練習ができなかったんで十分歌えないので、今日は久しぶりに聖歌を賛美したいと思います。来週から試合に入りますのでよろしくお願いします。今日は聖歌から最初入ります。聖歌、584番新しき地にを賛美して、それから8週の、神の言葉41番、24番国籍は天にありを賛美していきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。お立ちになる方はどうぞお立ちください。座ったままでも結構ですから、心から聖礼拝いたしましょう。お願いします。
新しい基地に踏み出す心に備え有り闇よヨシュアのごとく我も岩我が家と我は主に仕え心にしげくありと聞く恐る心泣き闇よヨシュアのごとく我も岩我が家と我は主に仕え群がるあたも何かあら先立つ君はイエスなればヨシュアのごとく我も岩我が家と我は主に仕え取るべきところ直し心強くし勝いさめヨシュアのごとく我も岩我が家と我は主に仕え我が家と我は主に仕え
ハレルヤ
それでは8首の新しい賛美に入っていきたいと思います。最初41番の神の言葉、その後24番の国籍は天にあり、お願いします。
神の言葉は誠の光、暗闇を打ち砕く光、全てを照らす人の心も命の光。神の言葉は我が喜び、生きる力与え。神の慰め励まし。2番、神の言葉は足の灯火、行く道を照らす光、命を与え救い与える、輝く光。神の言葉は我が喜び、生きる力与え。神の言葉は我が助け、我が慰め、励まし。
もう一度一番歌います。
神の言葉は誠の光、暗闇を打ち砕く光、すべてを照らす人の心も命の光。神の言葉は我が喜び、生きる力与え。神の
神の言葉は
神の言葉は我が助け我が慰め励まし。
ハレルヤ。24番国籍は天にある。
主イエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよう。そこには主が神の右に倒しめておられる。栄光へと主の似姿に変えられてゆく。キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは散り明くた。神の栄冠目指して進み走り続けよう。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。揺るきものは過ぎ去って、すべてが新しくなる。
2番をもう一度。
キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは散り明くた。神の栄冠目指して進み走り続けよう。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなる。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなる。
ありゃー。7週ですけれども、安らかな道を賛美、失礼歌に入ります。
誰も歩いたこともない道の上を、安らかに天を見上げ歩き続けよう。主をあがめる、主を愛する、主をI'm not afraid. ともない道の上を安らかに天を見上げ歩き続けよう。主をあがめる、主を愛する、主を
の顔を上げ、 天に向かって目を向けなさい。地上にはたくさんの思い煩わされること、またいろいろな問題が許されています。しかしあなたの目をまっすぐに天に上げ、私に心を向けなさい。私の愛は何一つ変わらず、私の約束と言葉は今も生きていると主は仰います。確かに忍耐が必要です。しかしその忍耐には必ず終わりがある。必ず私の時が来ると主は仰います。そして私はそれを導いていることを覚えなさい。まもなく具体的に私の手が動き始めます。長い長い長い忍耐の末に、あなたは約束の成就を見、私の言葉の真実を見ていくだろうと主は仰います。私は癒す神、解放する神、解決する神、勝利を与える神、すべてを働かせて益とする神である。愛する子よ、私を信じなさい。あなたはその時私の言葉の真実を見、喜びに満たされるだろうと主は仰せられます。
この私は一人一人生きている限り、この命ある限り、この使命と役割を与えていると主は言われます。このコロナ禍の中において、私に聞きなさい。私にはあなたには使命があります。その私の使命に固く立ちなさいと主は言われます。
あなたが疲れ果てた時、生きることさえきつくなってきたとき、愛する子よ、それが始まりです。あなたは降参して私に両手を上げ、私を見上げなさい。頑張らなくていい。そのあなたを私は受け取り、あなたのうちに豊かに臨もう。静かにしかし豊かに臨もう。私はあなたに言葉を与え、幻を与え、私自身があなたのすべてとなって、あなたの人生を導き始めます。あなたはどんなに頑張ってもできなかったこと、あなたはどんなにしてもどうしてもなせなかったこと、それを悔やんではなりません。私はこれから私があなたのすべてとなって、私が手を伸ばしていこうと主を抑えます。弱さを覚え、また力のなさを覚え、意欲さえ失ったとき、愛する子よ、それは始まりです。私があなたのすべてとなって、私自身がただただ恵みを持ったあなたを導き始めると主は仰せられます。全く新しいことが時代にも社会にも、そしてあなた自身にも始まる。私は教会を新しくし、あなたを新しくしていこう。ただ恵みによって、ただ恵みによって私はそれをなすと主は仰せられます。それでは50番のイエス様ありがとうという賛美をしたいと思います。8週の50番ですね。
イエス様ありがとう、私を愛してくれて、私も愛します。賛美と感謝を持って、イエス様ありがとう、祈りを聞いてくれて。 すべてが益になるから喜び栄光を捧げ、
もう一度、はい、
イエス様ありがとう、私を愛してくれて私も愛します、賛美と感謝を持って、イエス様ありがとう、祈りを聞いてくれて、すべてが益になるから喜び栄光を捧げます。
アリア、愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。私たちの教会にとって新年度を迎えることができ、今回はイスラエルがボーダーが開いていなくて行くことはできませんでしたが、この地でこの新年度を迎えることができて心からありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日この第二礼拝にメインサービスに加えたお一人お一人を心からありがとうございます。あなたにとって宝物である私たち一人一人を今日も招いてくださって共に礼拝できる恵みをありがとうございます。またインターネットで礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。また長崎の三教会の主に牧師であるあなたが、この今日本中世界中で宣教してくださり、そしてあなたが命の書に記されて約束されている人々を導いてくださっていることをありがとうございます。おびただしい数の人々がこれから救われ導かれてくることをありがとうございます。イエス様、今日もあなたに期待して御言葉に聞きます。今年度与えた御言葉、また必要なメッセージを与えてくださって、どうぞ私たちを励まし慰め力づけ、イエス様、再び世に向かって聖霊が使わせてくださり、あなたの素晴らしい御業を見させてください。今日もあなたに期待します。主に信頼いたします。ありがとうございます。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思いますが、1分動画はですね、御声に聞き従うの、3から2、1で逆になったみたいですけど、一応御声に聞き従うとはということをね、今日は見ていきたいと思います。新年度の頭なんで、はい、お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地でアブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべその他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。晩御飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。
はい、ありがとうございます。初期の作品ですね。はい、祈り聞き従いということなんですけれども、アブラハムは新婚地と言われていますが、75歳で神から言葉を受けて、カナンの地に向かって出発します。でアブラハムは、その頃住んでいたところで財産も持っていましたし、立場もありましたし、まあ、今で言えばかかりつけのお医者さんもいて、もうそこだって安心だったんです。例えば私の母は 一級障害者で目が悪いんですが、大阪でもうずっと住んでいるので、その大阪の場所にいればもうかかりつけのお医者さんもいるし、スーパーもあるし、ヘルパーさんも知ってるし、だからもう一人なんですけどね、一人なのに88歳なんですけど、目が悪いんですけど、つい近くに慈しみはいますけれども、まあ仕事に行ってますから普段は一人なんですけども、それでもそのがそこだったら住めるし安心なんですね、本人もね。で、長崎に来たいって気持ちは十分あるんだけど、やっぱりそこの方が安心っていうのがあるわけですね。でなかなか年を取ってからその今まで生まれ育ったところをこう出るっていうのは厳しいわけですね。でやはりこうずっとそこに住んでる方はそうだと思います。でアブラハムもその75歳までそこにいて、そしてしかもとても祝福されていた、そこで本当に十分老後はもう計算できたし、しかもそれは祝福された時だった。だけども神様からあなたの生まれ故郷地の世を出てカナンの地に行きなさいときに、カナンの地というのはカナンの地というのは分かったんですけど、それはどんな場所か知らなかった。例えばロンドンと言ったときに、ロンドンがどこにあるかを皆さんも今なら分かると思うし、テレビとか本で見ればどんなとこ分かるでしょうけども、行ったことのない人は一応分かるけど本当のところ分からないですね。行ってみないと、実際に住まないと、ね、もっとあんまり有名じゃない場所だともっと分からないですね。それと同じように当時カナンの地というのは、カナンの地というのは分かったんだけど、どんな場所かは彼らは分からなかった、そこに何が持っているかも人間的には分からなかったけれども、神の言葉を信頼して出て行ったんですね。それで彼は信仰の地となりました。ユダヤ人、アラブ人、クリスチャンの地となりました。そして今全世界で慕われています。アラブ人の人たちは子供にアブラハムと付けがたくさんいます。ユダヤ人もたくさんいます。クリスチャンもアブラハムというクリスチャンにもつけたり、子供に名前をつけたりする人もいます。そして慕われているからですね、まさに神の言葉はその通りになったわけですね。だから皆さんがその神様語られないのに無理をすることはないんですけど、神が語られたら、その本当に踏み出していってほしいと思います。5年経った時、10年経った時に本当にそれが祝福だったと分かるでしょうし、まあ、そうなったらなくてもすぐ分かることも多いですが、何だか5年経った時、10年経った時に本当にこの選択が良かったなと思える選択をしてほしいんですね。先週かな、佐世保に行った時ですね、山田牧師がですね、山田牧師ってのはね、結構面白い冗談は結構いいんですけど、そんな熱っぽく語るわけじゃないんですけどね、熱っぽく語られたんですね。それは何かというとね、リストラになった時の話をされて、リストラになった時に家族のことを思っていたら、友人が口を聞いてくれて、その佐世保で、非常に大きな不動産会社があって、そこのうちに来ないかって言われて呼んでくれたと。そして話がとんとん拍子進んで、キャリアがあったからですね、彼に面接をして、そして取締役と重役かな、とにかく3人、トップ3人が並んで面接をして、ものすごく和気あいあいと話をして、明日から来てもらおうかって話になって、あ、明日からでも喜んでいきますって言って、あ、じゃあ最後に何か言うことあるって聞かれたんですって。で、紹介してくれたその友人が一言言ったのは、会社に入りさえすれば日曜日を何とかしてやるから、面接の時には日曜日来れないっていうことは言うなよって言われたんで、彼も別に言うつもりなかったんですね。でも最後に何かありますかってこう言われたんです。本当にもう最後、じゃあもう終わりにしましょう、最後に何かありますかって言われた時に、全然言う気はなかったのに勝手に内側から言葉が出てきたんですって。あ、クリスチャンなんで日曜日は出勤できませんって、でもうはっきり言わない自分ではなかったって、勝手に口元で出てきたんです。言ったら向こうの、そのトップの人たちがね、皆さんが、ね、あ、日曜日来れないのかって、不動産関係だからね、日曜日がすごく大事なんですよね。みんなが休みの時にやるからですね、契約とかを。で、特に山田牧師は営業が強いからですね。だから、ああ、じゃあちょっと考えないといけないねってことで、ダメになったんです。そして、でその結果、小さな不動産会社に入って日曜日休みをね、給料半減したんですけども、だけども、すごく熱っぽくですね、その会社は実は半年後に倒産するんです。もしあそこに行ったらもういっぺん路頭に迷っていたし、給料も出るかどうか、倒産する会社だからね、危なかった。本当に神が守られたし、それとともにきつかったけども、そこを通って本当に良かったっていう、なんかもう熱っぽくですね、本当に神様は守ってくださって、もう恵みによって神を選べたって、本当に良かったって、もう随分前の話なんですけど、その5年経った時、10年経った時に、本当に神を選んだ時の選択っていうのは、本当に良かったって、この層から言えるんですね。本当に神様祝福だったって、そういう選択をね、皆さん、ぜひやってほしいと思います。その時の目の前の事柄ではなくて、後の日に本当に良かったなと思える選択をね、神様の導きを従うことはそういう選択になりますよね。それを覚えてほしいというふうに思います。はい。 それで、今日の御言葉に入っていきたいと思いますが、これは今日というのも今年度、文字で言います長崎エルサレム教会に与えた御言葉です。で、これはまあ今日こう説教するというのも分かち合いたいと思いますね。で、聖書の御言葉というのは本来伝語、文脈でもって言うんですけども、その全体の中でどういう意味かということを理解しないといけない。ここはですね、本来の意味はですね、この使徒行伝15章のところはですね、救いはイエス・キリストによって完成した、そして異邦人にも救いは及んでいくということを全体で言ってるんです。で、その中の一部として、これはアモス書です。アモス書を引用してそのことを語っているところなんです。ここはね、本来はね。でも今日はそういうことじゃなくて、ここが言葉として与えられましたので、それを横に、そういう横に置いて、今日この言葉を神様が与えてくださったので、それをどういうふうに示されたかを分かち合いたいというふうに思います。だから解釈じゃなくて、これは示されたことの分かち合いで、今年度神様が私たちに語ってくださった言葉ですね。で、この後、だからこの年、この年、そしてこの年以降、私は帰ってきて、まあ、イエス様は今までずっといましたけれども、より強力な臨在を表して、より強くご自身を表してくださって、倒れたダビデの幕屋を立て直すと。別に倒れてはいないんですけども、まあ、ダビデの幕屋というのは、これ天幕のことですけれども、教会と思ってください。長崎エルサレム教会はですね、たくさん器を使わしました。海外にもですね、カンボジアの、前田さんをはじめとして、いろんなところに使わしました。日本中に使わしましたね。今、東京安定教会に牧師をしているダニエル・モリ君もそうですし、それから、奉仕をしている、あの人、テルミちゃんもですね、長崎大学でずっといましたし、ダビデ・前田牧師も長崎から使わされてきましたし、それから、辻郷牧師もね、オーケストラの責任者してますけど、今オーケストラできないと言いますけど、まあ、長崎から使わされてきましたし、まあ、いろんな音を、まあ、言い出したらキリがないから、ちょっとね、あの人言ってないで分かりますけど、ちょっともうやめます、ね。まあ、いろんな音を使わせていきました。そして若い人たちがたくさんいたんですね。この前先週明かしましたように、よくね、昔教会来たらですね、長崎の、ね、他の教会の方が、牧師がね、いろんな用事があって教会来ることがあってね、パッて教会のどかいてね、若い人が多いですねって言われたんですよね。で、その頃はまあ30代20代40代は結構いまして、子供もいっぱいいましたね。若い人多いですねって言われたんですね。今日の最小年齢はいくつでしょうか、ね、なんですね。で、そうなったんですね。で、あと賛美もですね、賛美大会が始まった頃はいつもですね、上位にいたんですね。それから、あと長崎教会が九州代表にならないことなんてありえなかったんですね。今はですね、私賛美はダメになったと思っていませんよ。今でも素晴らしい賛美がありますけれども、神様はもう一度本当にこう、礼拝の中で賛美してるだけで勝手に人が救われたんですね。礼拝の中で、当時はカセットテープしかなかったけど、カセットテープを聴きながら救われる人があちらにもこちらにも起こったんですね。ダニエル・モリ教授君はそうですね、十字架の説教で高校生の時に救われて、わざわざ長崎まで自転車でやってきて、でそのまま献身して長崎に来た人なんですね。そういうことがいっぱい起こってたんですね。で、神様はもう一度、今でも神はおられて働いておられるの、間違いない。だけど、そういう、なんていうのかな、本当に命と力にあふれた礼拝を取り戻して、そして、ご年配の方も若い方もあふれる、教会って本来家族だから、どちらも行って当然なんです。ね、そういう聖書の世界ってのは家族じゃないから、一緒にやりますから、本当にこう、ひいおばあちゃん、おじいちゃんから生まれた赤ちゃんまであふれる、そういう事柄を神様は回復しようって言ってるんですね。それがこの御言葉の約束です。私が神様が、イエス様が再びここにご自身を表してくださって、イエス様がご自身を表してくださって、賛美をもう一度命にあふれさせ、人々を救い出し、そして本当に神の働きを大きく表していきますよっていうこと。当時、愛さん顔してね、よくね、婦人会すごかったですね。愛さん顔して、もう、長崎教会の愛さんがすごかったんですけども、そういう、なんていうかな、誰の強制でもなくてね、そういう、なんていうか、あらゆる面で、霊的にも、実際的な面でも、あらゆる面でそういうふうなことをしようということで、その後、すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、これは教会というよりも町のことです。この町には、リバイバルってよく言いますけど、リバイバルってのは本来、一回栄えたものが落ちて、もう一遍回復するのがリバイバル、復興というんです。日本はある意味でリバイバルって言えないんですね。本当の意味でクリスチャンが爆発したことはまだそんなないからですね。ただし、長崎の町、浦上の町はリバイバルって言えるんです。この町には信仰の町があって、イエズス会に寄進されたんです、長崎が。それで秀吉が怒って、まあ、当時は領地がね、結局領地を取り合うことが当時の時代でしたから、領地が与えられたことは もうまさに神に捧げたところになるわけですね、イエス会ですけども。それで秀吉が怒って、とんでもないこの国の土地を与えるなんて言ってて怒って、バテレン追放令が出て、その後、26世紀の殉教に行くわけですね。でそれは徳川につながるわけですね。だからまさにこの町は寄進されたし、寄進されたのはほとんどクリスチャンだったからです。大村もそうですし、伊勢藩が全部クリスチャンだったんです ね、 だからここにはそれでセミナリオって、ね、進学校はね、有江の方にもあって、島原ですよ、島原の方にもありましたし、もう本当に大きな教会もあったし、あっちこっちあったわけですね。長崎市役所は教会跡にできてますから ね、県庁もそうじゃないかな、確か。なんかそうですね。だからそれがこの町だったんだ。この町はまさにリバイバルって言っていいんですよ、この町は。はっきりで、ここは廃墟とかしたって、いや廃墟じゃないってかもしれないけど、霊的な意味では廃墟です。カトリック教会の人たちはたくさんいますけども、 10% いるのかな、いないのかな、ちょっと分かりませんけど、長崎には。でもですね、生きた信仰を持っている人は非常に少ない、申し訳ないけど。かつては命がけで死にた人たちがいたんですが、今は天国も確信してなかったり、天国行けたらいいねって人が多いわけですね。で、教会行ってる若いクリスチャンっていうのはほとんどいない、カトリックの中でもね。で、神様はもう一度ここに生きた信仰、カトリックやプロテスタントじゃなくて、本当に生きた信仰を、廃墟とかした幕屋を建て直して、もう一度ここに信仰の街を作るって、本当にイエス・キリストを信じているクリスチャンを中心とした総合病院、まあ、精神科を中心とした総合病院って私は示されてるんですけど、あとそれから、進学校を中心とした、あったからね、セミナリオは。進学校を中心とした幼稚園から保育園から大学に至るまでの総合学園で、中心にはもちろん教会ですけども、そういう信仰の街をここにもう一度作ろう、それを元通りにするって書いてあるんですね。そのことを示された。だからこれは繰り返します、もっと示されたことですからね。ここの解釈ではっきり示されたことを今分かち合ってますから、ね、それを神様言われたんですね。で、私はそれを信じます。ただ正直に申し上げますね、つまずかないくださいね、私はその情熱がもうないんです、申し訳ない。で、私はそういう夢と幻を持って長崎にやってきました。そして、まあ、ちょっと自分で言うのもおかしくするけど、激しく戦ったつもりです。そして傷つき、痛み、倒れ伏しそしてたくさんの人を痛め、失敗し、そして私は今もう情熱がありません、申し訳ない。そして申し訳ない、意欲もありません。昔だったらよっしゃるとってこう右手がグッと握るんですけど、そういう力はありません。で、つまずかるかもしれませんけど、意欲もありません。頑張るぞっていう気持ちもありません。でも私のうちに住んでる聖霊が言葉を与えて、私にそのことを、幻を与えて語ってくださるんですね。で、私は自分がそれをやろうとかやれると思ってませんし、やろうという意欲さえないのを認めます。でも私のうちの聖霊は、そんな私であるにもかかわらず、その私に言葉を与え、幻を与え、こう振り出せるというのも、振り出せるんで聖霊が引っ張っていかれるんですね。私を振り出せるんで聖霊が引っ張っていかれて、こう私はこうぐーっと引っ張られていくという感じですね。それをすごく感じるんです。そして私はですね、信じてるんです。若い時よりもはるかに信じてるんです。私ね、全く力もないし、意欲さえなくなったけど、そんな私を通して神は、それでも私の分を渡してくださる。あ、自分がすると思ってませんからね、教会を通して神はなさるから、お一人お一人を神様が使って、若い人もご年配の人も赤ちゃんさえ使って、もう80過ぎた90近い人たちも、もっと超えた人たちも使って、神様はそれぞれの人たちを用いてくださって、この約束の成就を成し遂げてくださると信じてるんです。私は信じてるんです。申し訳ないです、信じてるんです。で、謙遜ではなくて、恥ずかしいけど本音として、意欲も情熱も頑張るぞっていう決心もないんです。でも聖霊はそれを与えてくださって、その聖霊はこの教会を導き、私を導いてそれをしてくださると信じてるんです。でもね、これが今年与えた御言葉なんですね。で、私はこれは長崎教会に与えた言葉だと思っています。私もその一人です。で、もしあなたがこの言葉を聞いて霊が震えたり、ね、あるいは何かを感じたら、ふんふんって言いながらここら辺で何かピクピクってこうしたらなんかそうかと思ったら、あなたもきっと神様に呼ばれているはずです。そして、ね、その聖霊様の助けで代々で共にね、その神の働きを見ていきたいと思う。で、21世紀だからその働きが世界中に広がるんだけども、だけども ここにそれを作り上げて、そしてそれを全世界に神様がインターネットでね、オンラインの教会を作ってくれると思いますね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思うんですね。で、神様はどういうふうにされるか楽しみです ね。私は長崎に来た時に、先週も話したと思いますけれども、その触り、ほんの触りを見せたいと思うんですね。長崎に来て本当に力がなくなった後に人は救われていったんですが、12月です、今でも言って12月にね、熊本から連絡があって、一人の人はイエス様を信じてて、そして来てほしいと。ちょうど祈祷院がそばにあったから、祈りに行きたかったから祈祷院に行ったついでに寄りますということで、一人の美容師さんがいて、お友達のその美容師さんが苦しなんか悩んでるから、ちょっとカウンセリングしてあげてくださいということで、まあ、その方と3人でねお話ししようと思って、熊本の断食祈祷院行って、祈祷院を祈る後に寄ったんですね。そしたらですね、その方のお嬢さんがね、東京から救われてね、帰ってきてね、お友達を集めてね、3人の友達が8人、ほとんどノンクリスチャンね、生まれたてのクリスチャンが2人と、あと6人ノンクリスチャンね、で大学生が3人ぐらいいたかな、で主婦がいたかな、そんな感じですけども、それでね、慌ててトイレ入ってね、必死に酔ってね、説教したら全員救われたんです。本当に暴言したんです。単なる同意じゃなくて暴言したんです。聖霊働いたので、そこから始まって半年間に60人救われて教会ができたんで、まあ、そこに森さんもいるんですね。あれはまさに聖霊の働きでした。でそれを聞いた福岡のその方のお、ね、妹さんが福岡でもやりたいって言って行ったんですね。で今度はね、こうよしと思って行ったの、よしと思って、それこそだからね、その方がお友達いっぱい集めてくれたらね、誰一人救われませんでした、ね、やっぱよしと思ってダメなんです ね。そしてその方も私もね、ちょっとがっかりしたんですけど、でもまあ続けてやりましょうってやってたら、勝手にカセットテープが出回ってね、まあ、勝手になんですよね。どこで聞いたか知らないけどね、それこそエリシア・デニシ牧師夫妻とかね、そういういろんなクリスチャンの方々、私より年上の、信仰的にもキャリアの長い、当時まだ私若かったから、29歳か30歳か31歳ぐらいだったから、その本当に私より年上で信仰歴もキャリアのある方々がブワーッと集まってきたんですね、20人ぐらい、ね、だから全然熊本と福岡は違ったんです。でも神様は福岡はそっちに心を持っておられた。で佐世保に行って、佐世保したら山田牧師がね、また当時仕事されてましたけど、お家を貸してくださって、山田牧師のお家で家庭集会始めたんですね。で最初は舞子さんと深川さんとちょっとでやろうと思ったら、なんか明かしされるから人が集まってきて、あっという間に10人20人ぐらい集まったんです。そこに酒井さんもやられたんですね、ちょっとしばらく経ってからですけどね。で20人ぐらい集まってきたんですね。で集めたんじゃなくて集まってきたんですね。で前も言ったけど、あの時カリスマはすごく用いてましたけれども、であれは触りだと思います。神様はこれから、その神ご自身が本当に何かこうしてくださることが始まる。それは誰かを使ってやめて、一人一人を用いて、例外なく一人一人を用いて、教会として働きが来るということをね、主は言ってらっしゃる。でこの最初に与えた幻の時、もう一度御言葉を申し通して、長崎エレサム教会はそういう使命と召しがあって、そこに私はこれから、今年からそこに向かっていよいよ始まるぞということを言われたね、うんですね。で、すごく嬉しいのは、本当に私自身はですね、なんかこう、ちょっと前まではね、よしってね、何度もこう自分を振り立たせて、右手を握って、よしと思って落ち込み、よしと思って落ち込み、よしと思って落ち込んだけど、今はね、こういう時によしと言えない。あ、そう、って感じですね。いやー、そう言われてもなーって感じで、正直に申し訳ないけど、すいませんね、こんな僕して。でもね、聖霊様がねしてくださるっていう、神はしてくださるってことに対してはね、幼子みたいに信じてるんですよ。そして神様はあなたにもきっとそれをされるって信じてるんですよ。信じてるんです。だから主が働いてくださいます。なんかそれをね、やっと今神様は私に教えてくださって、開いてくださったと思うんです。で、ね、主が泣くことをなさいます。そして主の時が来たら私は天に帰るでしょう。でも神の働きは続きます、再臨に至るまで、ねね、だから千年王国で会いましょう、ね、なんか楽しいなというふうに思って、それが今年示された言葉です。で、群れ天体に対してはおそらく東京でパウロ牧師も話していると思うからね、この後確認できたらそのメッセージをまたね聞いて来週お伝えしたいと思いますけれども、その上でこれはメッセージよりも分かち合いなんで、ちょっと先週あったことをお話したいと思います。メッセージとしてね、使徒行伝の12章を見てください。12章の5節を見ますね。よく知ってらっしゃる言葉です。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために、ね、神に熱心に祈り続けていたと。教会に祈っていた時ペテロが助かった話ですね。ちょっと話すと、ヘロデ王という王様が最年長のヤコブを殺した。そしたらみんなが喜んだ、ユダヤ人たちがね。 ね、ハウガシタ大臣たちが。それで、まあ、王様とか政治家ってのはみんなの気に入ることをしたがるから、この時じゃあリーダーのペテロも捕まえよって、ペテロを捕まえて殺そうと思ったんだけど、お祭りの時は殺すわけにいかないと。水越祭りって一番大事なお祭りだったから、それが終わってからじゃあ殺そうと思って、4人1組のローマ兵4組ですね。だから4人1組だから6時間ずつ交代で、しかももう非常に厳重な、あの厳重にね、こう監視したんですね。でペテロはおそらくもう殉教すると、まあ、次は私かと思ってもう受け取ってたと思う。否定的な意味で、肯定的な意味で、もう殉教するぞと思って肯定的に。ところが教会は諦めなかった。どうかペテロを助けてほしいって言って、ありえない不可能なのかって言ってたんです。これはありえない不可能なんです。我々は聖書知ってるから簡単に考えてるけど、そうじゃない。当時のそのローマのあの監視の下で、助けるとか不可能なんだ。ありえない不可能なんですね。それに向かって教会は熱心に乗ってたって、聖書書いてから熱心に乗ったんですね。そしたら天使がやってきて、ペテロを助けたんです。もう細かいことは言いません。わかりやすく言えば、ユダヤ君が長崎にいた頃に、お母さんとやり合ってるような朝、毎朝やってたことがここに書いてあります。お病しめなさいとか、なんとかしなさいとかね。そして、ペテロは助け出されて、で、ね、栄章2箇所かけて、鉄の扉まで自動的に開いて、そして外に連れ出された。で、ペテロは幻と思ってるの。ありえないことだから。幻と思ってきてて、天使が離れて初めて、もう天使が離れたのは大丈夫なところに行って、あ、助かったんだーってびっくりするの。つまり、本人も夢だ、幻だと思ってた。現実だと思ってなかった。現実だと思えないことが起こってた。これ助かったから、マルコと呼ばれている母、ヨハネの母マリアの家、あそこで祈ってるって、ここだけ、ちょっとね、助かった時にね、あそこで祈ってるって分かったんですよ。教会が本気で祈るとね、分かるんです。あ、祈られてた。海外選挙が入ってるとね、あ、祈られてたとかね、なんか大事な時にみんな祈ってくださいって言ったらね、祈られてるとかね、分かるんです、これ。でこの時ね、あの、ペテロ助かった瞬間ね、あそこで祈ってるとかった。それでそこに行ったん。そしてドアを叩いたら、ロダという女子がやってきてね、ペトロだと分かった。あんま嬉しくてね、みんなのところに、ペトロ来たよって、答えられたって言ったらね、ハレリアって言わないでね、あの、そんなわけないって言ったんですよね。で、ロダが、いや、本当にペトロだって言い張ったらね、ペトロについてる天使とか言ったんですね。で、ここよくね、なんて不信仰って言われるけど、私はちょっと好意的に読みたいんですね。答えられた時ありえないことを、信じられないようなことを彼らは、だって聖書が言ってんだから、本当に熱心に心から祈ってたんですよ。でも実際答えられたら受け取れなかった。で、皆さん答えるとき受け取れないことを祈ってますか？今年は祈りましょうね。今までも祈ったけど、もっと真剣に。絶対不可能と思うことに向かって祈りましょう。諦めないで。あの、神が天に返すときは別です。あの、いつも言いますけれども、我々はこの地上だけ見てて判断しちゃいけません。永遠だからね。本当に天国が幸せだからね。これはいつも言いますけども。だからそれは別ですけども、そうでない限り、神様はそう言わない限りは、本当に不可能に向かって大胆に祈りましょう。答えられた時に、嘘でしょ、本当なんて言いたくなる。思わず言いたくなってしまう、言ってしまうようなことを祈ってたわけですからね。私、これはすごいことだと思います。で、それをね、時ね、二つあったんです。一つはね、宮崎に先週行ったんです。だから南君がですね、ケンタッキーじゃない証をした。愛する奥様のカナンちゃんの証。ちょうど私10月28日に行ったの。私の次女の慈しみの誕生日なんですが、カナンちゃんの誕生日なの。カナンちゃんは39歳、カナンちゃんぴったりです。39の年ですね。カナンちゃんぴったりですけども、それでね、南香が奥さんの話をして、いや、うちの奥さんは5人兄弟なんだけど、あの、男2人女3人なんです。その女3人でね、いつも祈り合ってると LINE かなんかでしょうね。1人は埼玉県、1人は兵庫県にいるんですけど、3人で祈ってるそうですね。1週間に1回かなんか分かんないけど、定期的にずっと祈ってる。で、お互いの家族のためと、それからお互いの、まあ、同じ兄弟だから親族のためね。だから、おばさんが今、大宮にいるんだけど、そのおばさんが、ご高齢のおばさんね、ね、70代かな、ちょっと間違ってごめんなさい、ご高齢のおばさんが、指に出来物ができて、すごく困ってると。で、祈ってたんだけど、その出来物が大きくなってしまって、もう手術して取るしかないと。でも、高齢だから手術するのはちょっと心配だし、本人は手術はしたくないと言ってると。で、みんなでその3人で、どうかこの、もうイボだって言って、もう大きなイボなんですって。もうイボが取れるように。そして手術しなくて済むように言って、真剣に3人で祈ったんです、ずっと。そしたら、つい先日、これはあの、ホームページ見てる人は知ってるんですけど、つい先日、あの、大宮カリスマ聖会というのがあって、この大宮で、確かね、大重牧師の宅地、おいじゃないかな。で、あの、カリスマ聖会を持たれた。で、その前日はパウロ牧師に、ね、聖会ね、横浜かどっか行けなかったんです。それはね、家でね、あの、転んじゃったんですって。で、ちょうどその時奥さんも子供もいなくて、転んだら自分で立ち起きれないんですよ。 それで行けなかったんです。それで中止になったんですね。 でもその次の日は行けたんで、大宮に行かれて、ちょうどそのおばさんも来てて、聖火の後に祈ってもらった、ミニストリーですね、祈ってもらった。その時何も起こらなかったんですが、その翌日ポロッときれいに取れたんですって。ポロッときれいに取れた、イボがきれいに取れたんです。本当にきれいに。そしてお医者さんに行ったら、お医者さんが見て、ああもうこれはもう大丈夫ですねって、手術なんかする必要なんかありません、よかったですねってことだった。奇跡って言ってほしいんですけどね、言わないんですね、日本のおじさんはなかなかね。でも言ったの、カルテ付きの完全な癒しですね。でみんなが見て分かってる、知ってる、ものすごい大きなイボがきれいに取れたんですね。神様に感謝したいと思いますね。でこれはね、教会とはちょっと言いにくいけど、3人の姉妹がずっと一緒に祈ってた。もちろん立てられた器が来て祈ってくださいました。もちろんそうです。その時聖霊が働かれたんです、ね、人に誤解さないように、ね、聖霊が働かれたんです。だけどもその前にみんな祈ってたんです。これで私よくね、いろんなとこ行ってね、癒されたり救われたりするんですけどね、分かることあるんです。例えば一番最初ね、森さんたちが救われた時ね、森国際がいてね、でもう喧嘩売りに来たんですよね。和田と日眼遅れて、あのなんだっけ、小次郎と武蔵か、なんかあれの戦い真似して、わざとね、時間遅れてきた、約束の時間ね。でね、で、まあ、私、朝から御言葉があったらよかったの、私も、あれ、私、御言葉がなかったらね、乗っかってカッカしてたと思うんですけど、御言葉があったから全然平気だったんですね。それで話してたら、もう1時間ぐらい反発したのに、突然変わって、本当に暴言しちゃうんですよね。見事なぐらい。あ、感動的でしたけどもね、最初は喧嘩売ってるんですね、キリストがこうだとってね。で、答えてたんで、淡々とね、別に普通に。突然ね、自分の生い立ち話し始めてね、私が途中から、あ、そうですか、あ、そうですかって言ってね、自分のことを、ね、聞いてもいないのに、どんどん生い立ち話して、泣き出して、イエス様、そのあなたのためにって言ったらね、はいとか言ってね、じゃあ、死にましょうって言って、夫婦でイエス様の死にて受け入れちゃったの。感動的でしたよ。でもその時ね、奥さんのお友達のね、今、北九州に熊谷さん、当時西浦さんって言ったったんですけど、まあまあ、もう当時、ね、付き合って結婚する前提付き合ってましたけども、その特に西浦さんがね、必死乗ってたんですよ。その友達のために、森さんの奥さんのために必死乗ってたんですよ。そしてもう断られても断られても伝道に行って、じゃあ一回だけ牧師になってって言ったんですよ。一回だけ牧師になってって、牧師になってくれたら、もう一回だけって言ったら、もうじゃあ二度と来ないんだなとか言ってね、もうお前二度と来るなっても来るから、じゃあ一回だけ会ってやるから、もうな、二度と来る、そしたら二度と来るなよって、もうあれ来てもキリストの話するなよってね、分かった、じゃあ一回だけ会ってやるって言って会いに来たんです、喧嘩に。でもね、すごく祈ってたんです。私はその時よく知らなかったから、彼のことはそんなに言ってなかった。熊本宗教のことを祈ってたけど、真剣にね。それで救われちゃった。あれ祈りですね、はっきりあれ祈りです。で3人でね、一緒に祈ってた時に祈りが答えられちゃったんですね。でもう一つはね、これも先週あったんですけどね、あるオンラインされてる方がいらっしゃって、その方のお子さんが高校生なんだけど、いろんな事情があって通信制の高校に変わったんですね。で通信制の高校ってのはスクーリングがあるんですね。スクーリング行かないといけないんですけど、スクーリングが関西の方で持たれていて、ちょっと遠かって行けなかったっていうか、行ったのかな、行ったけどうまくいかなかった、とにかくちょっと良くなかった。でそれで去年ね、ああ地元にスクーリングができたらいいのになって思ったの、その方はね。そしたらなんとね、今年コロナでしょ、コロナの結果ね、スクーリングが地元ですることになった。しかもいっぱいじゃなくて、あるこう、ね、コマ数が、ただ1時間目と3時間目がスクーリングだったら2時間目空いちゃうでしょ。そうすると行っても1時間目やって、ね、こう真ん中行っちゃったら帰ってきたり、なんかもう行かなくなったりするかもしれないってね、ちょっと本人もお母さんも本人も不安なんですよね。それでね、いやもうどうなるかなって感じだったの。とはね、必ずね、水曜日の朝ね、婦人の祈祷会、夜は一般の祈祷会やります。で朝は婦人じゃなくても、朝しか祈祷会に出れない人は朝でも結構ですから、インターネットでもできますので遠慮なく入ってください。毎週入ってこられて祈ってるんですね。朝担当は野見山さんなんですけど、塩僕と一緒に寄ってるんですね。でそのことを一生懸命寄った、救いのことを一生懸命寄った、毎週毎週一生懸命寄った。そしたらね、2週間ぐらいあったのかな、ちょっとすみません正確なことを忘れましたけど、2週間ぐらいあったと思うんですけど、全部行ってですね、最後にね、本当にいい顔して帰ってきたんですって。で母親って、父親もそうですけどね、子供がね、いい顔して帰ってきてくれたら嬉しいんです。本当に子供がね、笑顔だったり幸せだったり、なんかそれだけですごく嬉しいんです。子供がね、そのね、もうどうなるかと思って心配して、も毎日毎日乗ってたらね、教会と一緒に乗ってたんですよね。そしたらね、私もね、一緒に乗りましたけど、乗ってたんですけど、そしたら最後全部終えて、ちゃんと全うできて帰ってきた。あ、これで進級できる。しかも、本当にいい笑顔で帰ってきた。嬉しかったと思いますよ。これ本当に嬉しかったと思いますよ。でね、小さなことかもしれませんけど、これはお母さんにとってはね、奇跡ですって。 本当に感謝しますってね、わざわざね LINE 送ってきてました。嬉しかったんですね。なんで教会で共に祈るときにね、奇跡に向かって のあなたにとって大事なこと、あなたにとってすごく重要なこと、あなたにとっては無理だと思うこと、あなたは正直無理だと思っても教会に行ってください。信じてくれる人はきっといるから、その信じてくれる人と一緒に祈りましょう。その信じてくれてる人の信仰が引き上げてくれるし、その神様はその信じてくれてる人の信仰を見て答えてくれるから、不信仰のあなたじゃなくて信じてくれる人を見てるから。だからいつも婦人会は一緒に集まって祈るといいんです。自分の夫は無理だと思うの、人の夫のことは信仰が湧くから。面白いけどこれ世界共通なんですね。どこの国行ってもこの説教通じるんですよ ね。近くにいるとダメなんでしょうね。でも人のことはね信じるんですね。それでこう、ね、その時神様は相手の方だって、初期にいた頃の婦人会の長崎の婦人会のご主人はほぼ救われてますね。あの教会離れた人も救われて離れましたね。だからほぼみんな救われてますね。見事なぐらい。辻子さんご主人になって今東京で献身して時々画面に出てきますよ ね。この野郎って感じですよ ね。他にもいっぱいそういう、ね、そうですよね。やっぱり一緒にやったからです。これね、相手の信仰が生きる感じね。これはね覚えておきますね。まあその2つの証、教会が祈るときに奇跡が起こりますよ。で、もしあなたが信じないなら、信じる人と一緒に教会で共に祈っていただくといい。神の手が動きます。で、答えられたときにね、嘘でしょって思わず言ってしまう。ハレルヤって本当は言わなきゃいけないんだけど、嘘でしょって思わず言ってしまう。ああ、間違った、すいません神様って言ってハレルヤって言う。で、そう言ってしまうような祈りをいっぱい捧げましょう。神様に働いていただきましょう。そして本当に神様の愛の素晴らしさを思いましょう。私は今年与えた御言葉を読んだときに思ったんですね。ああ、恵みだけだなって。本当に恵みだけだなって。でも、恵みですよ、私たちは。恵み以外何があるんでしょうか。本当に恵みの中で神様にこの町を変えたい。それで、この教会を変えて、でも教会ってのはね、最後にもう一言、教会ってのはね、建物じゃないんです。もちろん新会堂に移りますよ。車椅子の方が入れる教会堂に。でも、教会ってのは私たち一人一人なんです。エクレシアっていうのはね、呼び出された人。エクレアじゃなくてエクレシアってのは呼び出された人。最近エクレア食べてないんですね、太るからね。まあ、すいませんね、余計なこと言って。ね、呼び出された人。だから一人一人の教会ってのは。ということは、教会がもう一度立て直されるってことは、あなたが立て直されて、そしてこの町の一人として神様は使ってくださるってことなんですよね。嬉しいですね。立て直されるってことなんですよね。で、神様はね、立て直してくださるんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。主に期待しましょう。だから頑張れなんて言いませんから、頑張る人は頑張ってみてください。決して頑張るなとは言いません。まあ、どうぞ頑張ってください。頑張れない人は私の友達です。諦めないで、主に期待しましょう。ね、頑張れません。でも神様、あなたの言葉を信じますって。もうよろしくお願いしますって。神様、あなたに信頼しますって。主にしていただきましょう。そして神が成したときに誇らないで分かち合いましょう。神様がしてくださったんだよって、大丈夫だよって、神様がいるから大丈夫だよって、神様がいるから大丈夫だよって、イエス様の十字架があるから大丈夫、イエス様復活されて生きておられるから大丈夫、イエスキリストがいるから大丈夫、それが福音です。それをね、共に分かち合っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人が置かれている状況も環境も全く違うと思います。年齢も世代も違うでしょう。でも一人一人を愛しておられる主は、一人一人のことをよくご存知で、一人一人に聖霊から来る言葉や幻を与え、そしてそれを開いていかれることをありがとうございます。イエス様、あなたははっきりと、この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕を立て直すとおっしゃいました。一人一人を立て直して、この教会を立て直して、あなたの命であふれさせ、あなたの喜びであふれさせてくださり、命が生み出されていく教会、日々生み出されていく教会、賛美と喜びにあふれた教会として導いてくださることを感謝します。廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにすると、ここに再び信仰の町を作り上げ、あなたはここに父様、精神科を中心とした総合病院、進学校を中心とする保育園から大学院まで至る総合学園、そして車椅子の人たちが入ることのできる街道、祈祷院、イエス様、そしていろんな施設を 信仰の町を復興させてくださることをありがとうございます。私たち一人一人がその大切な方として使ってくださることをありがとうございます。幼い赤ちゃんも年老いた人も例外なくあなたは一人一人を用いてくださり生かしてくださることを感謝いたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、みんな違いますが、その一つ一つのことに対してあなたが見ておいてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今豊かに答えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。問題に対してイエス様と命ずる、解決せよ。イエス様って癒されよ。首の痛み、首が回らない方は完全に癒してください。首を触れてくださり癒してください。肩こりのひどい方はそこに触れて完全に癒してください。低体温、体温がこうなんか激しく動く方、低体温を完全に癒し体温を安定させてください。6度台で安定させてください。キリストによって命ずる、低体温癒されよ、癒されよ、癒されよ。胸にある圧迫、キリストによって命ずる、胸にある圧迫をもたらした悪霊、偶像霊から来てくれた霊、イエス様って命ずる、今すぐ出ていけ。あらばらばらばらばら、あらばらばらばら、あらばらばらばらばら、日本舞踊、日本舞踊にあったこのそこにある霊的なもの、良くない霊的なもの、イエス様って命ずる、その人の力出ていけ。あらばらばらばらばらばら、がん、腫瘍、ポリープ、肺がん、それ肝臓がん、腎臓にある腫瘍、キリストによって命ずる、すべての腫瘍、ポリープ、がん、キリストによって命ずる、消えてなくなれ。聖の火によって焼き尽くされよ、聖の火によって焼き尽くされよ、癒されよ、癒されよ。すごいなんか恐れている人がいるんですけども、その方はその人のことを祝福しなさい、徹底して祝福しなさい、徹底して祝福しなさい。避けるんではなくて、あえてあなたの方から近づいていきなさい。そして祝福しなさい。あなたはこの恐れを持っている限り次のステージに行けませんが、神はこの恐れを全く変えられます。全く恐れを締め出します。あなたはその人を祝福してあなたの方から踏み出していくと大きく変わります。で、今まで持っていた恐れは嘘のように変わってしまうでしょう。その中であなたは新しいことからがあなたの人生に始まってくる。今までどうしてもできなかったこと、それができるようになります。なんかある人を許してない人がいるんですけども、感情に振り回されてはいけません。あなたの感情を許さなかったとしてもあなたは許しなさい、この許しを宣言しなさい。そして祝福しなさい。そしてそれを神の前に宣言しなさい。それをするときになんかすごく自由になってくると知られます。あらばらばら、あなたが捧げたものを私はあなたに返そう。2倍、5倍、10倍にして返そう。あなたが捧げたことことを喜びなさい。そして期待しなさい。あなたが期待し信じているならば、私はあなたが捧げたものを、時間、能力、経済、これに関して私はあなたに豊かに報いて返そう。2倍、5倍、10倍にして返すと主は仰せます。イエス様を皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。
それでは週報の内側をご覧ください。礼拝は、コロナ対策が続いています。マスクの着用とそれから、3密を避けるため満席の場合は隣のお部屋などでお願いいたします。会堂に入る前には手指の消毒と検温を実施しています。2番目、金曜日は夜7時半から賛美委員会、夜10時からインターネット委員会になっております。オンラインでの参加もできます。担当者の方とさらに重荷のある方は伊沢木原誠牧師にご連絡ください。3番目、本日11月1日日曜日より殉教記念聖会のためのお祈りを祈祷部の方で開始しています。重荷を持たれた方はお越しください。時間帯は週報の裏面に載せておりますので、ぜひですね、一部分でもいいので今から祈って備えたいと思います。4番目、今週11月7日土曜日の2時から3時までを予定しておりますが、感謝総会を行います。どなたもご参加ください。で、教会員の方でですね、洗礼を受けておられるこの教会員の方は、欠席される方は委任状をお願いします。で、受付に用意しております。から5番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン会員登録の方もお願いします。6番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教という本ですが、伝道にぜひ用いてください。たくさんありますので、必要な方には雲虹は無料。殉教の方もですね、もうすぐ26世人また殉教記念聖火ありますので、ぜひお持ちになってください。7番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、そして動画 YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能ですので、奉仕してくださる方は教会までご連絡ください。8番目、次回第4回オンラインウェブコンサートは11月28日土曜日の午後3時からを予定しております。さらに、ゴスペルトークイズユーが毎週金曜日夜8時から、ゴスペルの風が毎週火曜日夜8時からラジオで30分間放送していますので、ぜひ聞いてください。以上です。
今オンラインじゃなくて総会のことがありましたけれども、会員の方はぜひご指摘くださり、あるいは委任状をお願いいたします。で、オンラインのされている方で、インターネットで出席したいという方はですね、インターネット出席も可能だとは思います。ただ出れないという場合はですね、おっしゃってくだされば、この委任状をメールで送って、で書いてもらって、またメールで送り返してもらうということは可能だと思いますので、連絡いただければと思っています。よろしくお願いいたします。はい。あと会計報告が出てますので、先ほども見ましたけど、ご覧になって質問とか疑問のある方は上木村牧師か、あるいは私までおっしゃっていただければと思います。はい。他はいいですかね。はい。それじゃあ、今日は東京はですね、夜6時から東京カリスマ聖火一部、最初はゴスペルのあれで、そして7時から聖火が8時半まで東京の方でありますので、インターネットでご覧になる方はご覧ください。長崎ここでもやりますので、見ますので、時間のある方はおいでください、あるいはお家でご覧になってほしいと思います。おそらく今年度の御言葉がね、語られると思いますので、無礼伝統のメッセージですね、聞いていただきたいと思います。はい。それじゃあ、今日はこれで、今日足立さんが来てくださっていますね。橋口町の足立さんですね。感謝します。あと江島さんがずっと続けて来られていますので、感謝します。それではこれで今日の礼拝を終わりたいと思います。神様に感謝してまいりましょう。どうもありがとうございました。それでは。